マサキアキラの地球にいいこと。皆さんこんにちは、マサキアキラです。
荻野恵美子です。
今日は10月3日午後1時を回りました。とうとう月が変わりました。荻野さん、
はい、早いです、
はい。まあ、9月から10月のこの2ヶ月って衣替えのタイミングで一般的には ね、はい、いますよね、
はい、今まででした。
学校の制服とかはこのタイミングで、
ね、そうですね、
変わる、
はい。
今はでも結構やっぱりその時の気温でね、合わせてくださいっていうね、結構柔軟になってるというふうにも聞きますよ。うちの娘の学校はそうなってましたね。
ああ、そうですか。
10月になってもね、暑かったら半袖でいいし、うん、ブラウスでいいよっていうね、うん、そういう状態になってましたけども ね、
今そんなところがね、本当多いそうですね。
多くなってきてるようですね、となるとそのタンスの中のね、着るものをこれ整理するのはいつだ、タイミングはってね、まあ、ちょっとずつなのかな、
ね、もうでも私の場合はもうね、いつでもどっちも出せるような状態にここ数年なってきております、
はい、それはね、実は私もそうでして。
あ、そうですか。
一番下はですね、ボトムパンツ系、
はい、
ジーンズとかが入っていて、うんうん、その上がね、もう T シャツ の段なんですよ、ダンス、うんうん、
はい。
だこれ別に年中です。
年中
変わらず、
まあ、まさきさん割と年中 T シャツ見ますけど、
その上に冬物まではいかないけども、例えばカーディガンであるとか、トレーナーとかね、パーカーとか、はい、ちょっと厚く1枚羽織れるようなもの、うん、
はい。
でその上が割と冬物に近いもの、
うん、
でその上は、まあ下着であるとかね、そういうものという流れに、まあ、皆さんも気温気候に合わせてね、その都度その都度、うまくね、服装を選んで、これはその暖房冷房の使い方もそうだと思います、
そうなんですね。
あまりこうね、決め込まないでね、うまく対応してください、そういう時天気予報をうまく使っていただきたいと思いますが、
本当にそうですよ、
はい、まあ時期は衣替えということだけをお伝えしていきましょうね。
まあね、本当四季のある日本ではね、はい、本来そういう風にね、うん、あ、そろそろ衣替えねって、そんな話もまたしたいね、気持ちもありますけれども、
う
ん、
そうですね、はい。さて今日はですね、ゲスト、
そうなんですね、
また電話つないでおります。
はい、
自然環境にどっぷり使ってらっしゃるゲストの方。
ああ、そうですか。わあ、楽しみ、ワクワク。
山の話、それから動物の話、今ね、自然はどうなってるか、そのあたりかなりね、僕も興味あるところなのでね、
はい、
いろんなお話伺えると思いますので、ぜひお楽しみに。
この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供と、兵庫県漁業協同組合連合会と浜田化学株式会社の協力でお送りします。
兵庫環境創造協会は地球環境の創造と保全に取り組み、今年で創立50周年。今年兵庫カーボンニュートラルセンターを設置し、脱炭素社会のさらなる推進に取り組んでいきます。皆様と共に時代につなぐ環境適合型社会の実現を目指して、兵庫環境創造協会。
瀬戸内海、日本海という広大な水産地を持つ兵庫県、漁業者が誇りを持ってイカナゴ、タコ、ハモ、ノリ、カキ、カニなどの新鮮な海産物を皆様に安全に提供し、海の暮らしを豊かにする漁村の創造を目指します。兵庫県漁業協同組合連合会。
お父さん何してるん？
え、店で使ってた揚げ油捨ててるけど。
もったいな、油ってリサイクルしてハンドソープにできるねんで。
油がハンドソープに？
浜田化学ってとこに頼んで回収に来てもらい、 SDGs や。
使用済みの天ぷら油をリサイクルで再び資源に。
浜田と俳優のリサイクル。
さて今日はですね、はい、ゲストの方にね、電話をつなぐわけなんですが、
ね、
どういう方かという前にですね、
はい、
どういうところに今いらっしゃるのか。
いらっしゃるのか、
はい。岐阜県と長野県の間にまたがる飛騨山脈を中心とした中部山岳国立公園。
わあ、すごいいいところに。
でこの国立公園はですね、例えば白馬とかね、
ええ、
八方尾根とか上高地、奥飛騨温泉郷、結構有名なウィンタースポーツの場所であったり、温泉地観光地が含まれているエリアなんですが、
いいとこですよね、うん。
この中部山岳国立公園の一番南に位置するのが乗鞍高原というところがあります、
はい
で、実は今日はですね、はい、この乗鞍高原在住の方と電話がつながっております。藤江優馬さんです。藤江さん、
はい、
あ、こんにちは。
こんにちは。あ、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
あの、私事ですが先日はお世話になりました。ありがとうございます。
いえいえ、こちらこそ。
あの、大木の恵美子です。よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
お願いします。じゃあ、その藤江さんがどういうその肩書きでご紹介したらいいのかってちょっとね、うん、あの、困っておりまして、自己紹介も含めてですね、お話しいただけますでしょうか。
お願いいたします。
今ですね、はい、私の方はこの乗鞍高原で有限会社ライチョウという会社を運営しています。
はい、
で、主な事業としては宿泊で宿を運営しているのと、もう一つカフェを運営しているっていう形なんですけども、それと合わせてこの、まあ、とても狭い地域というか、国立公園の中っていうところもあって、うん、まあ、地域活動に結構力を入れて、持続可能な地域づくりを地域の皆さんと一緒に、作ってるっていうような、そういう形ですね。
ライチョウという宿を経営されてるんですが、そこもね、なかなかこう、とにかく自然を大事にするというのかな、すごくこだわってらっしゃるの、そのあたりも含めてね、今日お話を伺いたいと思うんですが、藤江さんご自身は長野ご出身ではないんですよね。
そうなんですよ、実は千葉県の佐倉の出身なんですよね。
そうなんですか。
はい、
で、その藤江さんが千葉からなぜその今の乗鞍に、行くことになったわけなんですか。
学生時代の夏休みに、この北アルプスの南部地域乗鞍含めて上高地とかに訪れる機会があって、
はい、
この北アルプスの山々の麓で学生時代の頃からもう住みたいな、いつかは住めるといいなっていうような、そういった夢を持ってたんですけども、
はい、
まあ、10年間くらい働いた時に少し自分のそのライフスタイルを変えたいっていうようなタイミングがあって、
はい、
そのきっかけにじゃあもともと学生時代に思い描いてたことをやろうと思ってこの地域に移住してきたっていう感じですね。
で、藤江さんは今そちら乗鞍高原でやはりその地球環境について割と情報としては発信されてる、と思うんですけども、
はいはい、
そういうその環境に関する意識っていうのはやっぱりそのお若い頃というか今も若いですが登山をされてた頃からのこう蓄積があるわけなんですか。
そうですね、まさに正木さんがやられてるように僕も天気予報がとても好きな少年だったので、
実はね、ごめんなさい、実はね、藤井さんは、はい、ラジオ沖の皆さん、民間の気象会社にいらっしゃったんですよ。
そうなんですか。
で、実はね、私と同じ、
気象予報士さん、
はい、時期はちょっとずれてるんですけど、
ね、へ、そうなんですか。
気象予報士ではない、
あ、ではないです、
あ、ではないです、
ね、そうなんです
か、はい、そうなんですね、すいません、待って入りました。
そうなんです、なので天気の変化とか気候変動に対しても中学生くらいからすごい関心を持ってたんですよ。特に雪景色がすごく好きなんですけども、その雪景色をずっと見ていきたいっていう気持ちが強かったので、
うん、
まあ、温暖化になってしまうと完全に降らなくなるっていうのが嫌だなっていう、そういう気持ちから気候変動に対して何かしらアクションを取りたいっていう思いでやってきたんですけども、自然の中にこう住んでると日々のその自然の変化とかその気候変動によって本当になくなってしまうことがもう身近にこうすごく感じるようになったんですよね。なのでそういう危機感とか守りたいものが増えたなっていうところの中で、今こういったアクションを取ってるかなっていう感じですね。
そちらでのお仕事っていうのはライチョウという、はい、まあ、宿を経営されているのと、もう一つカフェですね、
はいはい、
でそれぞれやっぱり大きな特徴があるわけですよね。そのあたりのお話をぜひお願いします。
はい、ではまず宿のライチョウなんですけども、
はい、
コンセプトが自然に帰る宿っていう形のコンセプトでやってるんですよね。自然が本当に近い場所にあるので、
うん、
例えば都会の暮らしの人とかはなかなかそういう豊かなところに入ることって、ね、難しくなってる中で、うん、そういった機会をこう作って自然の中に帰ってもらいたいっていうような思いと、
はい、
あとはその自分のこう自然体の自分っていうのにこう帰るっていうような意味合いでこう自然に帰る宿っていうコンセプトでやってるんですけども、
うん、
なので長期滞在を売りにしてるというか推奨してる宿なんですよね。なんかこうやっぱり土日に一泊二日で帰るんではなくて、
はい、
この大自然をゆっくりとこう本当にいろんなその天気の状況だとか朝とか夜の景色だとか、うん、まあ、そういったものをフルで感じてもらいたいなっていうことで長期滞在を推奨してます。 長期滞在の人が増えれば増えるほど移動に伴う全体的な CO2 とかも削減できるし、我々のそのサービスの負荷だったりとか、うん、そういったところも軽減できて、もちろんお客様も満足度が上がるっていう意味で、みんながハッピーな、うん、あの旅行の仕方なんじゃないかっていうことで、あの長期滞在に力を入れてる宿になってますね。
なるほど。でまたあの藤井さん、カフェの方もこれがまたねすごいアピール度があるんですよね。
そうですね、カフェの方はどちらかというともう店舗立ち上げ時からもう自分をこう表現しようっていうふうに思ってたの で、はい、で3つ の、 あのスローガンを掲げて運営してます、
はい、
でその1つ目が、まあ、地産地消っていうところはスローガンに挙げてて、
はい、
ローカルで物をこう消費していくっていうような形を取った方が経済的にも地域の経済を考える上でもあの非常に有効ですし、あとは乗鞍にせっかく来てるのになんか海外から取り寄せてるものを提供するってなると、うん、まあ、その中で移動で発生する、その輸送で発生するような、まあ、CO2 だったりコストだっていうのもあると思うので、
はい、
そういうローカリゼーションっていうのをやっぱり歌った方があのみんながみんなハッピーになるような形なんじゃないかなってことで、まず一つ地産地消っていうのをあの取り入れてます、
はい。
で2つ目があの Going Zero Waste っていうようなスローガンを掲げてて、まあね、うん、なるべくゴミの出ないような店舗の運営っていう形なんですけども、
はい、
例えば今テイクアウトとかで、うちはあの主力商品がジェラートなんですけども、
基本的にジェラートね、はい、美味しいんですよ。これが
食べたい、
いや本当にあのヤギのミルクだったりするんですよね。
あ、そうです、そうです、ヤギのミルク、あのブルーベリーとか地産の果物を使ってます。
大好き。
例えば一般的にね、あのジェラート屋さんに行くとテイクアウトであのカップで提供するってなると、すべてそのカップが紙だとか、
はい、
あとはプラスチックのスプーンとかになると思うんですよね、うん、
はい、
でそれがすべてやっぱりゴミになってしまうので、ね、まあ、そういった使い捨てをなるべくこう減らしていくっていう意味で、
うん、
そういったあ使い捨て容器を使わずリユースできるクラフト、その木製の木のカップとかスプーンっていうのを、あ、うん、あの使うようにしてる。
いいですね、
うん。でもう一つが、僕らの言葉で言うとお山の恵みに恩返しっていう言い方をするんですけども、
お山の恵みに恩返し、はい、
いいですか。
僕らはやっぱりそのお山の恵みを受けてここで生活ができてて、うん、それを皆さんと共有してるっていうあの感覚でいるので、
はい、
まあ、それをやっぱりきちっと僕らとしてもお山に返していくっていうことで、まあ、売上の一部を地域のその環境整備活動だとか、
うん、
地域のその魅力をアップするような活動に寄付をさせていただいてるっていうような感じですね。
なるほどね。
はい、
まあそのね、カフェとお宿の方を経営されているということで、まあ、いろんなね、はい、それぞれ特徴を今お話しいただいたんですが、
はい、
まあ、藤井さんの考えから、まあ、発せられるその取り組みであったりね、またその藤井さんのその何でしょうね、思いであったり、このあたりの話をね、また後半に少し伺いたいと思いますので、
はい、
でここで一曲ね、毎回のようにお届けするわけなんですが、今回の曲は藤井さんリクエストということで、ぜひ、はい、曲紹介お願いできますでしょうか。
はい、離れ組の旅に出るとという曲ですね。
はい、ではお聴きください。
はい、旅に出ると気づかされることがある、何が大切なことなのか、大切なものは何なのか、旅に出ると気づかされることがある、愛おしい人は誰なのか、愛おしい 僕に出会うたびだから少し怖いよ旅に出ると気づかされる
藤江さん引き続きよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい。
この乗鞍高原というのは2021年の3月に環境省からゼロカーボンパーク日本第1号として登録されているんですね。うん、藤江さん、このゼロカーボンパークというのはどういうものなんでしょうか。
今ここが国立公園、中部山岳国立公園という場所なんですけども、はい、その国立公園でこれから脱炭素社会ということで2050年に向けて日本についてもゼロカーボンをやっていこうっていうような、まあ、そういった流れがあるかと思うんですけども、
はい、
まあ、その中の国立公園としてまず脱炭素の社会をこう目指していくっていうモデル地域の意味を込めて、うん、まあ、ゼロカーボンパークっていうような言い方をしてます。
まあ、このゼロカーボンパーク登録を機に脱炭素に向けての、うん、まあ、いろんなその活動であったりね、これからどんどん計画ももちろんあると思うんですが、そのあたり具体的な活動、まあ、今後の計画などをお話しいただけますでしょうか。
この乗鞍地域において、はい、消費している電力を全て自然エネルギーにこう変えていこうっていうような、そういった今流れというか話し合いをさせていまして、
はい、
地域内に小水力発電を作って、それを地域内の電力全て地産の小水力発電で全て賄っていこうっていうような、まあ、そういった取り組みが一つと、
はい、
あとは森林資源が非常に豊富なので、
はい、
もう少しその木質バイオマスっていうような形のエネルギーに注目をして、
うん、
例えば薪ストーブを入れるだとか、
うん、
給湯、まあ、お湯を作るためのエネルギーを灯油とかではなくて木材をこう利用していこうだとか、
うん、
あとは家庭とかそれこそ事業者 の, 宿の屋根とかに太陽光パネルをこうつけたりとかして、うん、まず電気については、まあ、自然エネルギー 100% でやっていこうっていうような流れであったり、
はい、
あとは電気以外の先ほど言った灯油とかもなるべく減らしていくっていうような、まあ、そういうエネルギーの部分での転換がまず一つですね、
はい、
でもう一つは交通の部分ですね、
うん、
地域内交通だとかあとは観光客の交通手段っていう意味でもモビリティをやっぱり改革して、どういうふうに車を、ガソリンではない形でこう利用していく方法が他にあるのかどうかとか、例えば観光地内を巡るときに E バイクをこう使って観光したりするとかですね、もう少しモビリティのこう電気自動車でこう走らせるようなバスとかですね、まあ、そういったものを導入してなるべくで CO2 を出さないような観光地の巡り方を考えていこうっていうような形とかですね、うん、まあ、そういうものを今考えてる感じです。
で、実はその乗鞍高原というのは国指定の特別天然記念物であり、また絶滅危惧種でもあるライチョウが生息していることでも有名で、
う
ん、運よく僕もですね見ることができたんですけども。
あ、そうですか。
この藤江さん、ライチョウって地球環境のバロメーターとも言われているそうなんですね。
はい、そうなんですよね。
それ
もともとライチョウっていう生物が、
はい、
まあ、日本に住んでる経緯も氷河時代のこう生き残りなんですよね。で、氷河時代の時にもともと寒い地域に住む鳥なんですけども、
はい、
氷河時代の時に南の方まで下がって日本に住んでたんですけども、まあ、それがどんどん暖かくなるに従って、住める場所がなくなって、まあ、最終的に山の上だけに今残ってるっていうような状態なんですよ。
はい、
彼らの生息域になっているそのハイマツっていう低木 の, 樹林帯があるんですけども、
はい、
その中で暮らしをしてるんですけども、そのハイマツがまず生息できなくなってしまうっていうことで、もう今すでにこのシナリオで言っても危ない状況なんですよね。なので何とかしなくちゃいけないっていう危機感が、まあ、僕もそうですけども、この乗鞍に住んでる住民の皆さんはみんなそこの危機感が あります、
ね、そういうことですよね。
はい、
そう、この 1.5 度という数字はね、この番組でも何回となく取り上げていてね、
はい、
ライチョウが住める環境を、ね、本当に残していかなきゃいけない。 ラジオを聴きの皆さんでもね、まだ乗鞍ってちょっと行ったことないんだっていう方も結構いらっしゃるかと思いますので、リスナーの皆さんに何かこう最後に藤谷さんの方からメッセージありましたらお願いしたいんですけども。
本当にこの乗鞍高原っていうのは春夏秋冬本当に美しくて、まあ、特に、これからの紅葉の時期なんかは山の上から、この乗鞍高原まで1ヶ月間くらいかけてダイナミックに変わっていくような、まあ、そういった自然の豊かさを感じれる場所ですので、まあ、そういったところにぜひお越しいただいてですね、まあ、1日ではなく、まあ、できれば1週間くらい滞在して、あ、自然って本当に豊かで自分たちのその暮らしにとって必要だなっていう感覚をもう一度持ってもらえるような、そういった旅に出てもらえたらいいんじゃないかなというふうに思います。温泉もありますんで、
あ、そうそう、はい、来週ね、温泉なんですよ、露天風呂もあるんですよ。
いや、もうそれは絶対行きますから覚えててください、
はいはい、お待ちしてます。
よろしくお願いします、
はい、今日はありがとうございました。また機会がありましたらお話伺いたいと思います。
はい、ありがとうございます。
お元気でお過ごしください、
はいはい、
本日のお客様は乗鞍高原在住ということで藤江雄馬さんにお話をお伺いしました。ありがとうございました。
兵庫環境創造協会は地球環境の創造と保全に取り組み、今年で創立50周年。今年兵庫カーボンニュートラルセンターを設置し、脱炭素社会のさらなる推進に取り組んでいきます。皆様と共に時代につなぐ環境適合型社会の実現を目指して、兵庫環境創造協会。
瀬戸内海、日本海という広大な水産地を持つ兵庫県、漁業者が誇りを持ってイカナゴ、タコ、ハモ、ノリ、カキ、カニなどの新鮮な海産物を皆様に安全に提供し、海の暮らしを豊かにする漁村の創造を目指します。兵庫県漁業協同組合連合会。
お父さん何してるん？
え、店で使ってた揚げ油捨ててるけど。
もったいな、油ってリサイクルしてハンドソープにできるねんで。
油がハンドソープに？
浜田化学ってどこに頼んで回収に来てもらい？ SDGs や。
使用済みの天ぷら油をリサイクルで再び資源に。
浜田と俳優のリサイクル。
さて、今日の藤江さんのお話、皆さんどのようにね、聞いていただけましたでしょうか。ねえ、やっぱりその、はい、自然の中での取り組みっていうのは、ね、環境としては、ね、僕たちの今の生活からちょっと離れた場所の話ですけれども、はい、やっぱりなかなか参考になるところはね、いろいろあったのかなと思いますが。
本当素敵でした、はい
はい、皆さんどのようなご感想をお待ちでしょうか。ぜひ、ね、番組の方にもお便りいただきたいと思います。荻野さん、宛先お願いします。
はい、おはがき、お便りの場合は郵便番号 650-8580、ラジオ関西、正木明の地球にいいこと。ファックスでは 078-361-0005。 メールでは masaki@jocr.jp、 こちらまでお寄せください。お待ちしております。
お待ちしております。ということで、一つお知らせなんですが、
はい、
来週10月10日放送はですね、はい、少し時間が変わります。12時35分からの放送になりますので、
12時35分ですね、皆さん、
お間違いなく
、はい、
はい、よろしくお願いします。ということで、正木明の地球にいいことは今日はこの辺でお別れいたします。ご案内は正木明と
荻野恵美子でした。
それではまた来週、さよなら。
この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供と、兵庫県漁業協同組合連合会と浜田化学株式会社の協力でお送りしました。